皆さんこんにちは、山本です。
さくらです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さくらさん、イスタンブールについて言いたいことがあるそうなんですが。
はい、引き続きイスタンブールにおります。
素晴らしい。
旅の間は原稿箇条書きスタイルでお送りしたいので、
はいはいはい、
あのいつものようにきっちり原稿準備できないので、話すことは箇条書き程度で書いて雑談風に喋ろうかなと思っております。
はいはい。今喋ってるのはイスタンブールの宿ということなんですが、その、はい、ご自身の部屋ですか？それともなんかリビングルームみたいなところですか？
このポッドキャストの収録のために昨日シングルに移りました。
なるほど。
最初ドミトリに泊まっていたんですけれども、
はいはいはいはい。
まあドミで収録はできないので、
うん、
昨日の午後シングルに移りました。
はいはいはいはい。
シングルルームって本当にいいもんですね。自分専用の部屋があるってこんなにいいもんだったんですね。
そうですよね。バックパッカースタイルで旅行してて、すっごい疲れたら、なんか何週間に一回かシングルルーム借りて、
うん、
予算をちょっと出して、
はい、
なんかくつろいでた気がします。
必要ですよね、そういう時も。
必要ですね。テレビはついてるんですか、そこ。
まあ一応ありますよ。見はしないですけれども。
はいはい、じゃあいい部屋ですね。
このパーソナルスペースの広さね。
うん。
もう幸せすぎてシャワー浴びてベッドで泳ぎましたね、もう。
テンション上がりまくってますね。
うん、静かだし。
はいはいはいはい。
ドミトリーは常時人が出入りしますからね、うん、部屋を、
うん。
自分の真上に見知らぬ他人が寝てるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
すんごいストレスフルですよ。皆さん自分の部屋に見知らぬ外国人が常時出入りすることを想像してみてください。
はいはいはいはい。
どれだけ居心地悪いと思います、うんうん、そんな部屋。
確かに確かに。
自分の真上と1メートル横に知らぬ人が寝てるんですよ。
うんうんうん。
全身入れ墨入った外国人がすぐ隣で寝てるんですから
。はいはいはい、そうですね。
ドアが開いたり閉まったりして、上の人はネットフリックスでなんか銃撃シーンとかカーチェイスがあるドラマ見てるし、
はいはい、
すんげえうるさいんですよ、
うんうんうんうん。
どう考えてもドミトリーでは健康で文化的な最低限の生活が送れてないと思うんですよ。
ああ、なるほど。日本人が保障されてると言われてる。
あ、日本国憲法に違反してますね、ドミトリーは。
はいはいはいはい。
これ憲法違反ですよ、このドミトリーというものは。
国外やからな、それ。
あ、そうか。
うん、
日本国憲法の適用外ですか、
これ。そうなんですよ。
そうか。じゃあ大使館に言ってもダメか。
まあ、そりゃそうです。とはいえ、今はあれでしょ？それが守られた空間にいらっしゃると。
そうなんです。それに比べて、このシングルルームの静かさと言ったら、
うん、
部屋に見知らぬ外国人が入ってこないっていう、それだけで素晴らしいですね、もう。
はいはいはいはいはい。
その心配をする必要がない。
うん。
自分のトイレがあるっていうことの素晴らしさ。
はい。
貴重品をいちいち持たずとも、うん、便座をいちいちトイレットペーパーで拭わずとも、はいはいはい、すぐにトイレに座れるっていう、
うん。うん、素晴らしい。
皆さん、自分用のトイレ、あるいは家庭用のトイレがある方は、その幸せを噛み締めてほしいです。その幸せ。
はい。はい。
当たり前じゃないんですよ。
ああ、そうですよね。
僕はまたこのシングルが終われば、毎日見知らぬ不特定多数の外国人バックパッカーと共用のトイレですからね。
うん。うん。
まあ僕もその不特定多数の外国人の一人なんですけれども。
はい。
でも共同トイレの宿に泊まるような連中っていうのはあんまり品のいい旅行者じゃないんですよね。そもそも。
そうですか？
はい。上品ではないですね。上品か下品かって言ったら下品な方ですよ。共同トイレの宿に泊まる。
いや、そんなことはないと思いますけど。
上流階級の人はそりゃ専用トイレがある部屋に泊まるでしょ
う。でもその、わざわざ選んでる方もいらっしゃいますからね。ドミトリーを。
上品なのにですか。
友達を作るために。
あ、そうか。
うん。シングルルームに泊まってたら友達できないじゃないですか。
できないですね、まず。
うん。でもバックパッカーみたいなそのドミトリーに泊まると、
うん。
キッチンも共用で、いろんな人と顔合わせして、お話をして、仲良くなったりしますから。
まあ何しろ、同じ部屋にいるわけですからね、人が。
そうそうそうそう。
喋りますよね、まあ。
どこから来たんや、みたいな話になりますもん。
うん。うん、そうですね。じゃあ下品だから、安い宿に泊まってるのは僕ぐらいなものか。
いや、まあ桜さんはそうなのかもしれない
です。だからそれは、うん。僕の基準っていうか、僕には当てはまる基準で、
なるほど。
他の方には当てはまらない基準でした。失礼しました。下品なのは僕ぐらいなものでしたね。でもそれにしては汚いですけどね、トイレとか。
宿によりますよね。
僕以外上品な人が集ってるにしては、うん、あんまり綺麗な使い方はされていないですよ。
なんかその、僕の印象だと、 で、その地球の歩き方とかに載ってる日本人宿の方が圧倒的に綺麗だったと思います。
まあ日本人宿は綺麗ですよね。
ですよね。
うん。
で、ロンリープラネットで見つけるやつの方が、ちょっと汚いことの方が多いかなっていう感じですけど。う
ん、はい。まあトイレの床にトイレットペーパーが落ちてたりして、
うん、
まあ別に使用済みじゃないからいいっちゃいいんですけど、
うん、
日本人だったら、あ、トイレットペーパー落ちたと思ったら、拾って捨てるんじゃないかなと思うんですよね。
はいはいはいはい。
なんかそういうところなんですよね。
うん。
ちょっと外国っていうのを感じてしまうのが。
はいはいはいはい。
まあ日本人宿ももう消滅してますからね、もう世界で。もはや。
そのコロナで消滅したんですかね。
日本人が旅行を全くしなくなった。全然しなくなったと。
はいはいはい。
で、それはまあ一つにはコロナのせいっていうのもあるんでしょうし、
うん、
まあインフレと円安ですよね。
なるほど。
これもどっかで言ったような気もしますけど、ソフィアで、去年ソフィアで泊まったドミトリーの安宿は日本人宿って書いてあったんですよ。
はいはいはいはいはい。
ネットがなんかで日本人宿がソフィアにもあるからここですって。
うんうん、
で予約していきましたけど、日本人は一人もいなかったですからね。僕だけですから。
日本人がいない日本人宿ですか？
だから、ネットの情報が上がった時には日本人宿だったんじゃないですか？
ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。
だから、今はもう日本人がいなくなったってことなんですよ。
はい、はいはい。
要は。
なるほど。
まあ、そんなところですね。
はい。じゃあ、桜さんが泊まってたドミトリーにも日本人全くいないですか、今。
一人もいなかったです。
なるほど。
もちろん街中にはいましたけどね。
うん、うん。
同じ飛行機で来てた日本人も結構いましたし。
はい。
安宿には日本人はいなかったですね。
なるほど。
一人や二人いてもおかしくないんですけどね。
そうですよね。うん。イスタンブールとかになると。
そうなんですよね。うん、で、ドミトリーでも見かけないっていう。まあだからちょっと外国の方はガサツだなっていうところで、そこに入っていくのが気持ちを切り替えないといけないなっていうのはありますね。
はいはい。海外仕様にしないといけない、ね。
海外仕様に、はい。
うん。
まあとりあえず切り替えてスマホはもう拭かなくなりましたね。部屋に戻っても。
ああ、なるほど、なるほど。
日本では帰宅時に必ずティッシュを濡らしてスマホを拭いてましたけど。
はいはいはい、はい。
さすがにやってられないんで。
もう、ぬめりスマホを使ってると。
ぬめりスマホになってますね。ぬめりフォンになってますね。
ぬめりフォン。
ぬめりフォンになってますけど、
はい、
それを気にしないようなモードに切り替えてる。
なるほど、なるほど。
っていう感じ。
はいはいはい。
ただまだトイレのガサツさとかにはまだ順応できないですね。まだまだ。数日なんで、本当に。
うん。
ほんの5日前までは僕も東京と浜松に自分専用のトイレがあったんですけどね。
はいはいはいはい。
自分専用のシャワーもあって、
うん、
それがどれだけ幸せなことかっていうのを噛み締めてます。
はいはいはいはい。
何でもないようなことが幸せだったと思う。
ああ、ロードですね。
何でもない夜のこと、はい、二度とは戻らない夜。
はいはいはいはい。いや、戻ってきますから、帰国したら戻れるんですから。
戻れますか？
そう、ロードみたいに深刻じゃないですから。
トイレットペーパーを便器に一緒に流してもいいっていう夜はまた来ますかね、僕にも。
来ます、来ます。
まあ、あんまりすぐ来ても困りますけどね、また。
あ、そういうことですよね。
はい、一定期間後に来てほしいですね、
はいはいはいはい、
無事に。
はいはいはい。
まあ、去年は二度とは戻らない夜とかって言って一週間ぐらいで戻っちゃいましたからね。なんか、せっかくロード歌ったのに、こんな早く戻るのかよって。
はいはいはいはい。
すぐ戻ってる夜でしたよ、去年は。でも、まあやっぱこのシングルの快適さを感じて、その金が物を言う世界なんだなっていうのを、それも改めて思いました。
うん。
お金がある人は快適な生活ができるんだ、この世の中っていうのは。
そうですね。海外だとより顕著だと思いますね。
金がないものはベッド一つのスペースで暮らせっていう。
うん。日本だとお金がなくても、なんか、保証されてますから。いろんなことが、生活保護とかもあるし。
はいはい。
でも海外だと本当にその辺を守ってくれないから。
そうですね。
うん、
そこはドミトリーに泊まるような旅行者には生活保護を出してほしいですよね。海外でも、しっかり。健康で文化的な最低限の生活を保障してほしいなって。
まあでも桜さんも海外仕様に切り替われば、もっとワイルドになるはずなんで。
うん、ワイルドに、だんだん。
はいはいはい。
だからワイルドに、まあある部分ではならなきゃいけないし。
うん。
でもなんか繊細な部分もこのキープしておかないと。
はい。
なんて言うんでしょう。荷物。
うん。
あんまりワイルドにしてると、盗まれるのが怖いんですよね。
はいはいはいはいはい。
同室の人を見て不思議だなと思うのが、スマホとか平気で部屋に置いて外行くんですよ。
うん、うん。
そのワイルドさはいらないよなって思うんですよね。
はいはいはい。
そこはなんか繊細にならないといけないなって思うんですけど、うん、スマホとかなんか iPad、でっかい iPad、タブレットとか、
はい。
なんか平気で置いてシャワーとか行っちゃったり、
うん。
買い物行ったりしてるんですよね。
うん、うん。
それ大丈夫なのかなって思うし、僕はできないんですよ、それは。
うん、なるほど、なるほど。
シャワーにも持っていきますからね。はい。リュックは。
うん。
貴重品入りの。
まあ確かにその財布持って行ってたのを覚えてます。シャワーに。
うん。持って行きますよね。
はいはいはいはい。いや、スマホとかパソコンとかは持って行ってなかったかな、さすがに。でもその、丸出しにはしなかったですよ。
丸出しにはしなかった。
そうそうそう。カバンの中にしまって、
うん。
奥の奥にしまってからシャワーに行ってたと思います。
うんうん。
でもその桜さんのその同室の方はもうベッドの上にそのまま出してるわけでしょ？
もろ出しですね。
もろ出し。
もろ出しで行ってますね。
はい。
だからそこは慎重に。
うん。
僕はリュックを必ず持ってシャワーに行きますね。
はいはいはいはい、はい。
で、基本的にベッドの柱にリュックは、うん、あの、ダイヤルロックでくくってます。
ああ、そのリュックごと持っていかれないようにですね。
はい。
うん。
まあ、リュック自体も、それはそれでダイヤルキーで閉じてますし。
はいはいはい、はい。
で、トイレぐらいはそれで行きますね。
うん、うん、うん。
シャワーは長くなるんで、リュック持って行きますけど。
はいはいはいはい。
昔と比べて持っている資産が多すぎるんですよ。
なるほど。
ノートパソコンと iPhone でもう足して30万円ぐらいなんですよ。
うん、うん。
その2つだけで。
はいはいはいはい。
で、Kindle も持ってるし。
うん。
なんか持ち運んでる荷物がもう高額になりすぎてるんですよね。昔の旅と比べて。
なるほど。
プチおぼっちゃまくんになった気分ですよ。
おぼっちゃまくんは体中になんか金目のものを忍ばしてましたからね。
そんな気分です、ちょっと。ちょっとしたそんな気分。
ああ、なるほど、なるほど。
特に移動時とかは全財産一緒に運んでるわけですから。
はいはいはいはいはい。
このまま誘拐でもされたらとか思っちゃいますよ、ね。
はい。
一応、バックパックには、あの、エアタグっていうのを入れてあるんですよ。
はいはいはいはい。だから、スマホで追跡できるんですよ。なくなると。
そういうことですね。
うん。
はい。iPhone と連携して、
うん。
その iPhone で探すっていうのを使うと、そのエアタグがどこにあるかっていうのが表示されるっていう。はいはいはい、
素晴らしい。
で、一応、盗難対策として入れてるんですけどね。
うん、うん、うん。
ただ、なんか思うのが、バックパック盗まれたってなった時に、
うん。
スマホで追跡して、泥棒のアジトを突き止められたとして、
うん、
なんかそこに入っていって、お前ら俺の荷物取ったのは分かってるんだ、神妙にしろこれっつって戦いを挑めるのだろうかっていうのはすごい疑問なんですよね。
はいはいはいはいはい。
なんか突き止めたとして強盗のねぐらを制圧できるぐらいの武力が自分に到底ないんで、
うんうんうん、
果たしてこのエアタグは何の意味があるんだろうかっていうのをちょっと思ってる。
警察です、警察。
警察に行けばそれで捜査してくれますかね。
どうなんでしょうね。
何の権限があるんだっていう感じもするんですけど、ほら、ここに表示されてるじゃないですかって言ったところでですよ。それを捜査する権限があるんでしょうかね、警察っていうのは。そこまでピンポイントで出るわけでもないしね。
結構正確ですよ、今。
ズバリ行きますか。
うん。で、音も鳴らせるでしょ、今。
あー、そうか。
うん。
音鳴らすってやればピーピーピーピーって言うか。
そうなんですよ。それでビビらすことができるわ。
ビビらせて、
ほんで制圧するんですよ。
ビビらせて、あ、そうか。気を取られている間に、神妙にしろって言って。
はいはいはいはい。突撃です、
ね。ババって取り押さえるんだ。
はいはいはい。
まあ、ロストバッケージの時に役に立つかなっていうのは思ってるんですけど。
それは本当に今やりますよね。預け入れ荷物に、エアタグ入れといて、全然別の国に行ってるっていうのがわかりますから、
うん。そうですよね。間違えてどっかに行った場合には、それはもうすぐ言えますもんね。
はい。はい、
あの、僕の荷物今何々空港にあるんですって言って。
うんうん、
それは便利ですよね。
はい。だから僕、カナダから持って帰ってくる荷物にも入れてました。
はいはいはい。
はい、スーツケースにはエアタグ入れてました。
でもあれって時差あるじゃないですか、反応するまで。
うん。
イスタンブールに着いて、
はい。
しばらくしてから、その、探すで自分のエアタグを見るんですけど、
うん。
それだと位置情報は正当になってるんですね。
あー、ちょっと遅れてたんですか。なるほど。
14時間前、正当とかって。
うんうんうん。
それを見て、俺の荷物来てないのって、ものすごい不安に襲われて、生徒にあるのまだって、めちゃめちゃビビらされましたけどね。
それ今探すが確かできると思いますよ。
そんな機能が。
あると思います。
アップデート機能みたいな、現在の情報に更新みたいな。
そうそうそう、そういうことですよ。
最新情報に更新できるんだ。で、それでやればいいのか。
うん。
それをやらなかったがために出てくるまでも不安で不安でしょうがなかったですよ。ずっと生徒にあるんだもん、荷物。自分の荷物が。
ああ、なるほど。だから空港に着いて荷物を待ってる間ってことですね。
そうです、そうです。ターンテーブルで出てくるまでの間。
その時にちゃんと俺の荷物ついてんのかなと思って見てたら生徒にあるから。
そうです。
なるほど、なるほど。
出てくる前にイスタンブールにありますってなったらもう安心じゃないですか、その時点で。
うん、うん、うん、うん。
いつもドキドキするからすごいターンテーブルで自分の荷物出てくるまで。
はい、はい、はい。
なくなったらどうしようっていう。うん、それがエアタグがあれば、もうあらかじめわかるって思ってみたら、まだ生徒にあるよっていう。なんか、場所が出るだけに余計不安が。
はいはいはい。
生徒国際空港ってもろ出るんですもん、画面に。
はい。
で、生徒で没収されたのって。
まあ、その、あれはね、キーウやったようですから、よかったですよ。
はい。そうですね、なんとか、つまみだけ破壊された状態で、一応。
ああ、そうでした、そうでした。
荷物自体は来ましたからね。
はい。まあ、つまみ破壊の話はぜひ、前回にお話ししてるので、
はい。
それをお聞きくださいませ。
まあ、荷物取られるよりはつまみ破壊だけで済んでよかったと。
そうですね。
思わなきゃいけないのかもしれないですけど。うん、いや、でも、壊すかね、人のバックパックを勝手に。
また言ってる。
いやー、ちょっと、だって、鍵ですよ。大事じゃないですか、めちゃくちゃ。
はいはいはいはいはい。
もう、ほんと腹立つんですよ。
今、まあ、そうですけど、その話はもう前回解決しましたから、それ忘れましょう。精神衛生上良くないから。
そうですね。
引きずらない方がいいですよ。
はい。まあ、
呪いみたいになるから。
そうですね。まあ、ストレスは一個一個ちょっと消していった方がいいですね。
そういうことです。
で、イスタンブールなんですけど、
はい。
観光料金の高さが狂ってるんです。
ああ、それは怖い。
これもまた去年の、まだ放送されてない去年の放送で言ってるんですけど、
はい。
モスク入るのに30ユーロとかなんですよ。
すごいですね。モスクですからね。
アヤソフィア30ユーロ。だから5100円なんですよ。
はい、うわー、すごいなー。
地下宮殿っていう地下の貯水池も30ユーロで5100円。トプカプ宮殿っていうのがあるんですね。
はい。
これ昔の王宮で博物館になってて、
うん、
で古代の宝物がたくさん展示されてるんですね。
はいはいはい、はい。
なんか宝石が散りばめられた剣とか時計とか、なんかそういうのがあるんですけど、うん、去年の春の時点で入場料金が1500リラなんですよね。7500円。
すごい。
1リラ5円だったんで。
うん、
宝物館見るだけですよ。博物館を見るだけで7500円ですよ。
いや、すごいですね。日本のちょっとした遊園地だとフリーパスつきますよ、それ。
遊園地入れますよね。
遊園地入って乗り放題のチケットまでついてくると思います。
でも比べる対象が遊園地だと、まあ遊園地の方が楽しめるじゃないですか。一日楽しめるわけでしょ、それで。
はいはいはいはいはい、はい。
日本の博物館と比べたらまたとんでもないことになりますよね。
確かに。
500円ぐらいですよ、日本の博物館って。
上野の国際科学博物館が、1000円しなかったと思いますよ。うん、600円台やったと思います。
そのぐらいですよね。数百円ですよね。う
ん、
博物館。
あ、そんなもんですか。はいはいはい。
7500円ですから、うん。桜通信の過去放送12巻分ですよ。
何時間楽しめるんですか、それ。
120時間は楽しめますよ。
はいはいはいはい。
絶対娯楽としては桜通信12巻分の方がトプカプ宮殿より勝ってると思うんですよね。
それは自信ある。それは自信ありますよ。
ですよね。
はい。
宝物見ても薬とも笑えないですからね。全然面白くないですよ。面白くないっていうか、はいはいはい、興味深いっていう感じはする、しますけどね。
はいはいはい、はい。
こじゃれたギャグとか言ってくれないですよ。トプカプ宮殿は。
そうですよね、うん。
で、それが去年なんですけど、
はい、
今現在トプカプ宮殿入場料が2400リラになってるんですよ。
あ、上がったんですか ?1900 から2400になったんですか
1500リラから2400リラに。
はあ、はあ、はあ、めっちゃ上がってますね。900
リラ、はい、上がりました。で、はい、1リラは4円になってるんで、まあ、計算すると9500円なんですね。
うん、おー、やばい。
1万円ですよ、1万円。博物館を見るのに。
はい。
ちなみに僕の持ってる地球の歩き方が2019、2020年度版っていうの。なんですね。
はい、はい、はい。
6年前ぐらい、5、6年前に出たやつ。
うん、
5年前か、
うん。
その中ではトプカプ宮殿の入場料は60リラになってるんですよ。
60リラ、
はい、はい。5年前60リラ。
はい。
今2400リラなんですよ。
うん。うん。うん、
40倍に値上がりしてるんですよ。
すごいな。はい、はい、はい。
国営のぼったくりバーみたいなものですよ。
まあだから世界中でそれぐらいのインフレが起こってるってことですよね。
40倍はないんじゃないですか、世界の他の国とかで。 ここまでは。
うん、まあそうか、40倍か。うん、なるほど。
だから上野の博物館の入場料が2万4000になってるかって言ったらなってないじゃないですか。うん
うん、で、その、日本以外でです。カナダとかもめちゃくちゃ高かったんだ、いろんなもんが。だからまあ節約に次ぐ節約をしてましたよ。まあその桜さんの今回の旅行もそうでしょうけど。
そうなりますよね。
うん。だから心配なのはトルコってまだ安いところなんで、あ、そっからブルガリアに行くともうちょっと安いのかな。
あの、少なくとも観光についてはトルコが世界一高いんじゃないかって予感はしてるんですけどね。
なるほど。
いくらなんでも博物館で1万円取るところ他にあるとあんま思えないんですけどね。なんか国立公園の屋外博物館みたいなものすごいスケールの大きいところだったらあるかもしれないですけど、
はい、
建物としての博物館で1万円ってイスタンブールでしかないような気がするんですよ。宝物見るだけで1万円って、どんな豪華な宝物だとしても見るだけで1万円って、どう逆立ちしても元の取りようがないんですよ。
ああ、元取れないと。
うん、宝物1個くらいくれよって思います。1万円取るなら宝物1個くらいサービスしろよって思いますね。1万円だったら、その剣の宝石1個くらいちょっと取ってくれって思いますけどね。だから30ユーロのところとか、もう一時期は1ユーロ100円の時代もあったわけですから、
はい。
それなら3000円だったわけですよ。
うん。
それが今1ユーロ170円なんで、5100円になってるんですよ、
はい。はいはいはいはい。
それがもう苦しすぎるんですよね。
うん。
去年まだ1ユーロ160円でしたけど、今170円にさらにこの1年で10円も上がってますから。
なるほど。
で、まあ、食べ物も高いですしね。まあ、このイスタンブールの旧市街は特別高いんですけど。
はいはいはい。
ロカンタっていう、まあ、まだ大衆向けだと言われる指差しタイプの食堂に行って。
はい。
で、ちょっとした小皿の肉料理一品とパンで1000円以上になりますから。
そんな指差し食堂でその値段なんですか。
指差し食堂の小皿ですよ。小皿に肉入りシチューみたいな。はいはいはい、まあ、日本の2倍ぐらいの感覚ですね。
日本であのスタイルでやってるところないですもんね。あ、一汁三菜とかがそうなのかな。
何ですかそれは。
いや、知らない
です。高知にある食堂ですか。
いやいやいや、いろんなところにあるんですけど。
あ、そうですか。
なんかその、小鉢を一個一個選んでいくんですよ。一個100円とか、一個150円とか、焼き魚は200円とか。
はい。浜松でいうところの姫街道食堂ですね。
まあそうかもしれないですけど。
僕の家の徒歩圏内にあります
ね。はいはいはいはいはい、はい。
小鉢、小皿、いろいろ取っていくっていう。
はいはい、それです。それですよね、はい、日本でいうところの指差し食堂。
それですね。はい、それそれ。
うん。
それで小鉢、小皿1個取ったら1000円なんですよ、それで。
はいはいはいはい、はい。
で、日本の2倍もするってことは、じゃあ値段に応じて日本より美味しかったり、あるいはサービスがいいのかなと思いきや、全然そんなことはないんですよ。
はい、それそうです。
なんか、レストランで、まあ、これは去年なんですけど、ウェイターのお兄さんが僕の地球の歩き方を読んでたら、
はい。
読んでて、机に置いてたのかな。
うん。
そしたらウェイターのお兄さんが来て、これ見ていいって聞いてきて、
はいはいはいはい。
で、なんかあれこれ見てたんですね。まあ、トルコのことが書いてあるから。
うんうんうん。写真もありますからね、地球の歩き方は。
はい。
うん。
で、まあ、興味深いのはわかるんですけど、
はい。
その、お店のレストランの店員さんが客の本をこれ見せてって言って仕事中に読むっていう、その日本より物価が高い国のサービス業の人がやっていい行動じゃないと思うんですよ。別に僕は気にしないですけど。
はいはいはい。
じゃあ全然どうぞっていう感じなんですけど、
うんうん、
なんかそういう感じのことを店員さんがのんきにやってもいい国だとしたら、
はい。
日本より物価安くていいんじゃないって思うんですよね。
なるほど。
なんかそういうアジア的な大雑把な感じの、うん、そういうところのいろいろな料金が日本より高いっていうのはどうなってんだって思うんですよね。
わかります。昔はそうやったじゃないですか。日本の方が高くて、外国の方が安かったから、うん、まあ理解はできたんですよね。
はい、そうですね、
うん。カナダもそうなんですけど、高い上に品質悪いんですよ。
わかります、なんか。それ本当に思いますよね。
これ、エイワタかなんかで話しましたけど。
うん。
これ僕、カナダにいる時にめちゃめちゃ言ってたと思います。
はいはいはいはい。あらゆるものが日本よりうっすら品質が低いんですよね。
そうそうそうそう。その日本より高いんやから、品質が良かったらまだ納得できるけど。
そうなんですよね。
うん。品質悪いんですもん。
わかります。
うん。
宅配とかも日本的な緻密さがないわけでしょ、全然。
はいはいはいはい。
カスタマーサービスとかそういうの。
うん。
とかも。それが本当に謎です。なんでこの水準で日本より高いんだって。なんか、
はいはいはい、
こっちの方が不思議というより日本が不思議なのかな。日本はなんであの水準で、いやでも日本高くなってほしくないからな、そうは言っても。
だから、日本が特殊なんだと思いますね。治安とか文化とか、人に迷惑をかけない気持ちとか、まあなんかいろんなものが素晴らしいんだと思います。はい、特にそのアルバイトの人とかの、
はい。
その真面目度合いとかが全然違いますから。
うんうん。
日本だと最低時給で働いてる人も、うん、まあ心地いいサービスをしてくれますよ。
最低水準は超えていることをやってくれますよね。うん、日本的なことを。
外国でその最低賃金で働いてる人なんて、時間通りにまず来ないんですから。
うん、なるほど。
てか時間通りに来るってすごい難しいことなんですよ、海外では。そのバイトの人が時間通りに来るっていうのが。で、それが向こうでは当たり前ですよ。だって私最低賃金なんやもんっていう。
でも最低賃金って言ったって時間通り来なかったらタイムカード押せないから賃金発生しなくないですか？
いや、まあそうなんですけど、だから好き放題やってるんですよ。その、レジですっごい人が並んでんのに、
うん、
友達が来たら友達と10分話すとか。
まあ、そうですね。まあ10分はなさそうですけど、そういう感覚はわかりますよ、すごく、
うん。
並んでる客とかは気にしないですよね、別に。
はい、マジかと思います、ほんまに。
うん。だから日本のコンビニで、なんだろう、一人しか後ろに並んでないのに他の店員さん来るじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
あんなの多分世界で日本しかないんじゃないですか。
そうですよ。そうですそうです。
一人でも待たせないっていう。うん、あれすごいですよね。
気になりますもんね、待たしてることが。
うん。まあ自分が働き手だとしても、並んでたら、うん、あの人、あ、人が並んでるどうしようっていう気持ちにはなりますよね。
まあだから、こっから分かるようにもう一時が万事で、
うん。
すべてのクオリティが低いんですよ。
言っちゃ悪いですけどね。
言っちゃ悪いけど、本当に。
日本人がすごい気を使って、我慢して、切り詰めて、切り詰めて頑張って、こう、低料金でいろんな良いサービスとか良い品質のものを作って、みんなで我慢して努力した結果、ものすごい安い国になってしまったっていうことですよね。
それと値上げにすごい抵抗があるような気がします。
うん、
僕はその桜通信とか岩田とかのコンテンツ、もっと値上げしていいんじゃないかなと思うけど、桜さんはやっぱり、うん、それはリスナーさんのために安くあるべきだっておっしゃるじゃないですか。
うん。まあ、あんまり記憶はないですけど、まあ、そうおっしゃっていただけるんでしたら、
はい
はい、その通りです。言っておきたいですね。ちょっとそう言ってしまうと上げられなくなってしまうんで、あんまり強調はしたくないですけど、ね。
僕が勝ち取るようにします。僕はその営業の仕事とかやってたから、
うん、
値上げにそんなに抵抗ないんですよね。
はあはあ、
物を値上げすること。
やっぱり営業の時だと、価格交渉の時は最初に10倍ぐらいの価格から。
いやいやいや、そんなことはしないですけど。
それで20分ぐらいかけて折り合いをつけるっていう。
いやいやいや、周りのその値段が上がってる時に、企業努力でなんとか抑え込むっていうことをやってたら、どっかで歪みが来るから、
うん、
その、やっぱ長い間使い続けてもらうためには、値上げがお互いのためになることがあるんですよ、製造業だと。
うん。まあそれは1ドル200円300円ってどんどんなっていったら、
そうそうそう。
ね、さすがに。まあなんて言うんでしょう。その今の企業努力を一生懸命やって、
うん、
一生懸命企業努力をして、いろんなものの価格を下げていった結果、でも周りの国は、まあ上げりゃいいんじゃないのって言ってどんどん物価を上げていっているから、それで結果こうなってるんじゃないですか。それで日本人の賃金は全然伸びず、外国に行ったらバカ高いっていう。
いや、まあ、それだけじゃなくて、やっぱその金利の問題がありますけどね。その、日本の銀行は金利さえもずっとマイナス金利でやってて、
うん、
それを上げれてないから、もう、まあ、この辺ややこしい話になりますけど。
はい、とてもややこしい話になってきましたけれども。はいはいはい、まあ、それであと話変わりますが、スマホ旅行にどっぷり使ってしまって、
スマホ旅行、はい。
スマホがないともう旅行できない人になってしまいました。
なるほど。
スマホ取られたらもう帰るしかないなっていうのは思います。
うん。
で、常に Google マップを見ながら歩く癖がついちゃって、
あ、
自分の宿の、
なるほどなるほど、
自分が泊まってる宿の場所とか全然覚えなくなったんですよ。
はいはいはいはい。
これも昔のスタイルだと、宿にチェックインして外に出るときに最初にやるのは、うん、宿の位置を記憶する。宿がどうやったら宿に帰れるかっていうのを覚えながら出かけるっていう。
そうでした、そうでした。うん。
それを絶対最初にやらないと迷う。うん、後で迷って帰れなくなるっていうのがあったんですけど、うんうんうん、
はい。
全くやらなくなったんですよ。
なるほど。
で、その、昨日までのドミの安宿は、もう何泊もしてるのに、去年から、
はい。はい。
最終日でもまだ Google マップ見ながら宿に帰ってましたから。
なるほど。
覚えて帰ってないんですよ。
はいはいはい。
毎回マップ見ながら帰ってるっていう、これを改めないといけないなって思ってますね。これが課題だなと。
なるほど。ワイルドさが失われてますね。スマホによって、テクノロジーによって。
いや、そうなんですよ。
うん。
どっかお店に行くときももう Google マップずっと見ながらなんですよね。
はいはいはいはい。
これは良くないなって思いましたね。うん、
いや、だから昔は、ちょっとでも言葉ができないと、英語なり現地の言葉なりが。
はいはい。
その、通じなかったから、問題でしたけど、うん、今その、翻訳機がスマホに入ってるんで。
はい。
言葉とかもいらないんですね、そういえば。
翻訳もそうだし、あと、道も聞かなくて済みますからね。
ああ、そうか。昔聞いてましたもんね。
よく聞いてましたよね、道。
うん。ほんで、嘘教えられて腹立つんですよ。
まあ、インドとかではね。
はい。知らんかったら知らんって言ったらええのに、嘘教える人いるじゃないですか、知らんのに。ほんで、桜通信でも前言ったと思いますけど、その、
はい。
なんでそんなことするんやって聞いたら、がっかりする顔見たくないとか、その訳のわからん理由で嘘教えたりするんですよ。
はい、でも、クソ、あいつ嘘教えやがって、クソ腹立つって。
はいはいはいはい。
で、また元に戻るっていう。まあでも、それも含めて、旅なんですよね。
はいはいはい。昔、ほんまになってました、それ。
それも含めての旅行なんですけれども、まあ、そういう点で、道を聞くという交流も一つ、スマホのせいでっていうか、おかげでっていうか、なくなったなって思いますね。はいはい
はい、はい。なるほど。
でも、SIM カードも買う必要がなくなったんですよね。
ああ、日本の携帯でいけるってことですか、そのまま。
細かく言うと、僕、アハモっていうキャリアなんですけど。
はい。
それは、2週間までは海外でそのまま使えますね。日本出てから2週間は、海外で使えて、で、それ以降は eSIM っていうのが買えるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
eSIM はネットから買えるから。
はい。
そのSIMカードを出したり入れたりする必要がなくて。
なるほど。
ネットに繋がってさえいれば、そのネットから eSIM、まあ、ヨーロッパのこの国で使えるっていう eSIM を探して買って、
はい。
で、ダウンロードすれば繋がるっていう。で、最初ちょっと困ったことがあって、
はい。
eSIM の購入手続きをすると、メールで QR コードが送られてくるんですね。
はい。
それをスマホのカメラで読み取って設定をする必要があるんですけど、
うん。
そのスマホを使って購入手続きをして、
うん、
スマホにメールで送られてきた QR コードをスマホで読み取らなきゃいけないってなった時に、
なるほど、
これ果たして画面に表示されてるコードどうやってスマホのカメラで撮ればいいのかという。
はいはいはいはい。
すごい悩んだんですよね、最初。
はい。
一つの方法としては、スマホの画面を鏡に映して、で、鏡に QR コードが映っている状態にして、
はい。
で、超高速でカメラモードに切り替えて写真を撮るっていう、方法をちょっと考えてみたんですけど、
はい。
でも、高速を超えるスピードで切り替えないとダメなんですね、それをやるには。
はいはいはいはいはい。
カメラモードに切り替えた瞬間 QR コードは消えるんで。
まあそうですよね。
だから鏡がそのスマホ操作の切り替えを反映するよりも早くカメラモードに切り替えて写真を撮るっていう。光の速さを超えるスピードで行動する必要があるんで。
はいはいはい。
ちょっと自分の技術じゃ無理かな。
いや、それは無理ですね。物理的に無理だと思う。
まあそうですね。
うん。
光の速さ以上に自分の動作を速くしないといけないんで、高速を超えるものはこの世に存在しないので。
はいはいはい。
まあちょっと無理でしたね。うん、まあとか、しょうもないことを考えながら。まあ、結局iPhone だと、ちゃんと画面長押しすればいけるっていう、それだけの話でした。
はいはいはいはい。その、カメラで撮らなくても、
はい。
画像から、その、QR コードに行けるってことですね。URL に行けると。
はい。QR コード部分を長押しすればいいだけでした。
うんうんうん、うん。
なるほどと。また一つ利口になったなと。
はいはいはいはいはい。
まあ、そんな感じです。
まあでもその無理をしないようにお願いします。
はい、そうですね。
うん。
まあ次ソフィアですけど、ソフィアでもなんで俺はソフィアにいるのに宿でゴロゴロしてるんだって思ってしまいそうなんですよね。
それでいいんです。
まあそうですよね。
はい。
そこを断ち切らなきゃいけないですよね。
そういうことです。ぐっすり寝て宿の人と仲良くなる、これです。
うん。インドア派の旅行をね。
そうですね。
するようにね。なるべくちょっと気をつけたいですね。
はい。はい、
ということで、では、今回は以上となります。
そうですか。
はい。
では、元気に旅を続けてください。
はい。ほどほどに頑張りたいと思います。
はい。それでは皆さん、また、再来週。さよなら。
ところで、
ちょっとお知らせがあるんですが、はい、桜通信リスナーさんへのキャンペーンです。
はい。何でしょうか。
ノード VPN のご紹介です。
うん。
VPN っていうのは、インターネットの通信を安全に守るための仕組みで、
うん、
VPN を使うことで通信が暗号化されて、やり取りの内容が外からは見えない状態になるものです。
うん、難しいですね。うん。
そうですよね。簡単に言うと、カフェとかホテルでフリー Wi-Fi を使ってると、そのクレジットカードの情報とか入れた時に、
はい、
誰かに見られるかもしれないんですよ。
うん。
で、そのリスクを大きく減らせます。
うん。
ホテルの予約を取るときにクレジットカードを入れるときとか。
はい。
こういうときも、使えると。安心して使えるというものです。
ああ、そういうものだったんですね、VPN っていうのは。
はいはいはいはい。バーチャルプライベートネットワークの略ですね、VPN。
なるほど。
だからその、VPN 使ってると、もし、その Wi-Fi の中で覗き見ツールとか使ってる人がいても、
うん。
その人が見えるのは暗号化されたデータだけで中身は読み取ることができなくなると。
なるほど。銀行の口座情報とかをこの VPN というのは隠してくれるというような感じなんですかね。
う
ん、
そうです、そうです。
なるほど。
さらにその VPN を使ったらですね、IP アドレスっていう自分のアドレスを隠して、
うん、
自分の好きな国のサーバーにつなげることができるので、
うん、
その選んだサーバーの国にいるみたいにアクセスできるんですよ。
はいはい。僕の VPN の印象っていうのはその機能が第一っていうか、それしか知らなかったですね。
まあそうですよね。
まあセキュリティの方は僕は全然知らなくて、VPN とはそういうものだっていう。まあその違う国からアクセスしているように見せられるっていうことですよね。
そうそうそうそう。
うん、
だから、日本から海外限定のサービスも使えるし、
はい、
今桜さんは東ヨーロッパ旅行されてますけど、東ヨーロッパにいながら、日本限定のサービスを使ったりすることもできるんですよ。
うん。
その桜さんは VPN って使ったことはありましたか？
いや、この今回、山本さんからお話を伺ってというか、
はい。
この VPN を僕が使えるようにしていただいたんですよね。うん、
はいはいはい。
はい。で、ものすごく助かってるんですよ。う
ん、まさかの。
なんかこれは宣伝で要所するとかじゃない、なくて本当なんですけど、ちょっともうこれもびっくりしたっていうか腹立つことなんですけど、ヨーロッパって、某超大手ウェブサイトが見れないんですよ。なんとかジャパン、なんとかジャパンっていうサイトがありまして、
はいはいはいはい。
そのなんとかジャパンがヨーロッパ全域見れないんですよ。
なるほど。
で、はい、まあ、僕ネットを見るときには必ずそのなんとかジャパンから、いろんな記事を見たりするんですけど。
あ、そんなに有名なところ。
そんなに。まあ、日本で一番有名なサイトだと思いますけど。
はいはい、なるほど、なるほど、なるほど。
それが、
はい
はい、まあ、なんかヨーロッパでは、規制なのかな、なんか。
使えない。
うん。その、収益の関係なのか、ヨーロッパでは見れないようになっていて。で、はい、その最悪なのが、僕が使っているメインのメールが、その、うん、なんとかジャパンのなんとかメールを使ってるんですよ。僕のメインメールが。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、大体わかりました、はい。なるほど。
だから VPN がないと僕メール一切見れないっていうことになるんですよ。こっちで。もう最悪ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
だそこで VPN の話を山本さんから教えていただいて、その、アカウントとかをこう付与していただいて使い始めたんですけど。
はい、だから今、ノード VPN が使えるようになってますよね、桜さんは。
はい、スマホとパソコンで山本さんに教えていただいてインストールをしたんですね。
はいはいはいはい、はい。
で、それで両方とも、そのなんとかジャパン、なんとかメールが見れるようになってるんですよ。
なるほど。その VPN を立ち上げて、
はい。
日本のサーバーに接続できますよね。
そうですね。最初の設定の時に、はい、確か自動的にしていると、近くのサーバーにつながるんですけど、そこで僕は日本を選択して、うんうんうん、東京と大阪と二つなんか拠点があったんですけど。
ありますあります。はい。
で、どっちかを選択してやると、なんとかジャパンが見れるようになるんですよ。うん、スマホでもパソコンでも。
なるほど。
だからメールもおかげさまで使えてるんですよ。で、これはなんかよいしょするわけじゃなくて、すごい本当に助かってます。
素晴らしい。
これがなかったら僕メール、だって旅行のなんか申し込み、飛行機の購入とかそういう申し込みのメールもなんとかジャパンで来ちゃうから。
はいはいはいはい。
旅行自体が下手したら成り立たないということになってたんですけど、VPN があるおかげでメールが見れてますからね。すごい助かってます。
僕、カナダに2年いたんで、
はい。
もう後半とか特にですけど、日本語が恋しくなって、その日本のテレビ番組めっちゃ見たかったんですよ。
はい。
で、その時日本の、その、地上波の見逃し配信アプリあるじゃないですか。
はいはい。テレビ番組とかがネットで見れるやつですよね。
そうそうそうそう。はいはい。だから水曜日のダウンタウンとか、うんうん、アメトークとか、はいはい、めちゃめちゃ見たかったんで、うん、そういうのを、見れてました。桜さんは旅行中は日本のテレビ番組あんまり見ないとおっしゃってましたけど。
いや、そんな時間到底ないですね、ちょっと。さすがに、やることがいろいろ多すぎて。はい。
結構あるんですよ、その日本専用。はい、日本の国からじゃないとアクセスできないサービスで、うん、はいはい、
まあ、あと逆になんですけど、うん、僕は日本にいた時に VPN を使ってたのは、はい、日本でパソコンのゲームをやるときに、はいはいはいはい、サウンドノベルっていうゲームなんですけど、
はいはいはい、
これの海外版をやりたかったんですよ。
なるほど。
428っていう渋谷を舞台にした、
はい、
テキストで進むサウンドノベルっていうゲームで、すごい名作なんですけど、はいはい、それの英語版があるっていうんで、うん、それはなんかゲームを、
なるほどなるほど、
ゲームを楽しみながら英語の勉強になるから最高じゃないですか。
はいはいはいはい。
ということで買いたかったんですけど、なぜかアメリカとか海外でしか買えなかったんですよね、それが。
うん、なるほどなるほど。
日本からの接続では買えなくて、
はい。
ので、そこで VPN 使って、わざわざ海外のサイトに行って、で、その英語版の428を僕は買ったことがありますね、
うん。なるほど。だから日本にいながらにしてアメリカにいるかのようにアクセスできる。
そうです、そうです。はい、うん。アメリカにいるっていう体で買ったら買えたんですよ。英語版の428が。
なるほど、なるほど。
すごい役に立ってくれましたね、はい。
うん。
楽しかったし、久しぶりにやれて、しかも英語のなんか勉強にもなったし。
素晴らしい。で、うん、この VPN なんですが。
はい。
ノード VPN さんから今回特別に桜通信番組リスナー限定の割引クーポンをご用意いただきました。
なんと太っ腹でございますね。
クーポンコードがローマ字で桜通信なんですが、
はい、
SAKURA ほんで TSU の SHIN です。
はい。
で、このエピソードのその概要欄にリンクがありますんで、
はい、
ここからお申し込みいただきますと、2年プランが大幅割引されると。
うん。
さらに期間が5ヶ月延長されますので。
はい。
すごくお得に使うことができます。
うん。なんかテレビショッピングのような、その雰囲気を醸し出してますけれどもね。はい。
いや、まあ、限定のクーポンですからね、ここから申し込んでいただきたいんですが、で、30日間の返金保証もついてますので、気軽にお試しいただきます。はい、このエピソードの概要欄からチェックしてみてください。
はい。僕実はゲーム428買った時、うん、VPN の30日間お試し期間だけ使って解約するという邪道な手を使ってしまいました。
はいはいはいはい、はいはい。
まあでも、今の旅行中はもうずっと使い続けようと思ってますけれどもね。
素晴らしい。はい、まあ便利に使えてるということで。はい、よかったですね。ノード VPN さんありがとうございます。ほんまに。
ありがとうございます。本当にすごい助かってます。で、この割引クーポン、この桜通信を入力して申し込める、はい、安くなるんですか？
そう、申し込むときにクーポン桜通信入れてもらうか、もしくはこの概要欄のリンクからクリックして押してもらうと、クーポンコードが入力された形で、
ああ、
そのページに飛べるので、
ああ、
はい。
リンクをたどるともう適用されるということなんですね。
そういうことです。
なるほど。
クーポンコードローマ字で桜通信ですので。
はい。まあ、リスナーさん、ヨーロッパ在住の方とかもいらっしゃると思いますからね。
うん。
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 まあ、使いどころはあるとは思いますよ。海外在住の方が日本の、あれか、テレビ番組を見たい場合には、これでいけるのか。
うん。うん。う
ん、いいですね。
というわけで皆さん、うん、エピソードの概要欄から、ノード VPN チェックしてみてください。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。